テモテ第1、4の6から9。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉とあなたの従ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの良い奉仕者になるであろう。しかし、俗悪で愚にもつかない作り話は避けなさい。信心のために自分を訓練しなさい。体の訓練は少しは益するところがあるが、信心は今の命と後の世の命とが約束されてあるので、万事に益となる。これは確実で、そのまま受け入れるに足る言葉である。私はアメリカに来まして、3人の素晴らしい説教者に出会いました。一人は W.A. クリスウェル先生。で、ある子供が両親と一緒に車の中でクリスウェル先生のメッセージを聞いていました。子供が突然言いました。ねえ、お父さん、今、神様が話してるの？まあ、そういう話があるほどに、先生はまさに神様の代弁者として、まるで旧約の預言者が語るようにしてメッセージを語られました。次は、ジョン・マッカサー先生です。で、先生はご自分でタイトルを書かれるときに、ジョン・マッカサー、パスターとは書かないで、ジョン・マッカーサー、パスター&ティーチャーと書かれます。そのように先生は聖書を教えるっていうことに重点を置き、聖書を細かく教えながら、でも大切な真理へと私たちを導いてくれる、そんなメッセージを語ってくださいます。3人目の説教者がチャック・スウィンダー先生です。で、先生は日常生活のこととか人生の事柄を題材に話されるんですけれども、それだけで終わりません。聞くものを神の言葉へと誘ってくれます。私はアメリカに来たばかりの頃のスウィンドル先生のラジオからのお話に大変魅力を感じました。番組はインサイト・フォー・リビングっていうんですけれども、そのメッセージとか当時はカセットテープであったんですけれども、そういうものを一生懸命聞いて、また先生の書いた本も何冊も買って読んだ記憶があります。で、スウィンドル先生の書かれた本の中で私が大切にしているのはこれです。 So you want to be like Christ、あなたもイエス様、キリストのようになりたいんですね。そうしたらそこに行くための8 essentials、 8つの基本的なことをお話ししましょうと言って8つのことが書かれています。で、これが2005年だったと思いますね、出版されたのが。で、出版されてすぐ買いまして読みました。で、その年の7月10日私の奉仕していた教会の礼拝メッセージでこの本から早速引用してお話ししています。その後、リチャード・フォスターの Celebration of Discipline という本を買って読みました。その後ですね、2006年だったと思いますけれども、ジェームス・フーストン先生が Joyful Exiles という本を書かれて、これもすぐ買って読みました。まあ、私はこうした書物から啓発されまして、霊性の神学 Theology of Christian Spirituality というものに興味を覚えて、まあ、ある大学の講義を受けたのです。で、その時に教授でありましたケビン・ジョイス先生が教授だったんですが、その先生がリトリートをなさっておられる、セミナーもなさっておられるというので、そのセミナーですとかリトリートにカリフォルニアにいる間ずっと参加しておりました。そのことは私の信仰生活の大きな転機になりました。でも、その転機に導いてくれた書物がこのスウィンドル先生のこの書物だったわけです。けれども、人間の書いた書物はどんなに優れていたとしても、もちろん聖書に代わるものではありません。私たちが神の言葉に目を向けるため、またそれを理解する、そしてそれを実行するための助けにはなりますけれども、でも聖書には変わらないのです。 まあ、これからの礼拝のメッセージで、こういった書物からいくつかの引用をすると思いますけれども、大事なのは神の言葉ですから、そのことを覚えながら聖書に基づいて学んでまいりたいと、そう思います。さて、スウィンドル先生がその書物の主題に取り上げた御言葉、この御言葉からこの本を書かれたというのが、テモテ第1の4の7です。信心のために自分を訓練しなさい。新改訳聖書では、むしろ経験のために自分を鍛錬しなさいとなっています。信心という言葉、ちょっと古い言葉ですし、経験という言葉の方がよく使われます。で、英語の godliness と一致します。ですから私はこれから口語訳で信心と書かれているところを経験と読み替えてお話をしたいと思います。では皆さん、経験というのは何でしょうか。英語で様々に訳されますが、これは神様に対する誠実な心と、そして神様を恐れる生き方のことを指すと思います。英語の godliness というのは godliness ですから、神のようになることという意味があります。これはペテロ第一の手紙の1章15節、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。神のようになるというのは、神に習うという意味だということがわかります。それからペテロ第二の1章4節にはこうあります。あなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。神の性質に預かる、私たちが神様になるという意味ではありません。で、日本の文化では、他人よりも少し優れていると簡単に神様になれますね。昔から学問の神様、それから芸能の神様、いろんな神様がおりました。で、信仰の対象になっています。現代では野球の神様とかサッカーの神様というのもいるんですよ。で、一時神ってるという言葉が、日本語で使われました。でも聖書は、創造者である神様と被造物である人間との間には大きな大きな隔たりがあるということを教えています。聖なる神様と罪ある人間の間には越えられない深い淵があるということも教えています。人間を神様にすることは偶像礼拝です。人間が神になろうとすることは傲慢で恐ろしい考え方です。しかし聖書は、それと同時に、この罪ある人間がその罪から清められて神様の清さに預かることができるんだ、そう教えているわけです。被造物の中でも私たち人間は特別に神の形に作られました。罪によって壊されてしまった神の形を回復することができる、神様に愛される存在、また神様を愛する存在へと変えられていくということが聖書の中に教えられているのです。皆さん、私たちは救いとは何ですかというと、こんなふうに答えると思います。イエス・キリストを信じて罪が許され、神の子供の身分を与えられることです。その通りです。正しいですね。けれども、それだけではないと思います。それだけであったら、それは救いの半分だと思います。救いは罪が許される、その通りですが、罪が許されるだけでなく、その罪から私たちが日ごとに清められていくということであり、また実際に正しい生活ができるようになる。あなたは無罪放免、正しいものですよと認めてもらうだけでなく、正しい生活ができるようになるということ、それを含んでいるのです。神の子供の身分だけでなく、聖霊によって神の子供の性質を持って新しく生まれ変わる。そしてその性質が信仰生活の中で成長して、私たちはだんだんに神の子供らしくなっていく。これもまた イエス・キリストの救いの大切な要素なのです。救われるというのは私たちが神様を信じるものになりました終わりではなく、そこからより神様に近づくこと、敬虔なものにされていくことなんです。ですから敬虔というのはイエス・キリストの救いの一部です。イエス・キリストを信じる者が目指すべきゴールです。それでペテロの第二の手紙では、神の聖に預かるものとなるためであると、そう言った後でこう語られています。ペテロ第二の一章の五節から七節です。それだからあなた方は力の限りを尽くして、あなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心、これは経験ですね、忍耐に経験を、信心、つまり経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさいと書かれているわけです。皆さんはこのゴールをご自分の信仰のゴールにしていらっしゃいますか？私たちは教会としてこれをゴールとして持っているでしょうか？それに目指しているでしょうか？年の初めにそのことをもう一度問い直したいと思うのです。このゴールは確かに高いゴールです。しかし全く到達不可能なゴールではありません。なぜならイエス・キリストがそのことを可能にしてくださったからです。イエス・キリストは神の御子であられたのに人となってくださいました。神と人との本当は越えられない大きな隔たりを神の方から越えてくださった。御子なる神は人を神に近づけるために人となってくださいました。私たちはそれによって神のご性質に預かることができる。そればかりではなく、人は神にこうやって信頼するのだ、このように敬虔に生きるのだ、そのことを目に見える形でイエス・キリストは示してくださいました。この地上でイエス様はあらゆるものの主であるのに、神のしもべとして生きることによってそのことを私たちに示してくださった。ですから敬虔というのは神に習うことですが、具体的には、より具体的にはキリストに習うことだと言っていいわけです。キリストのようになることです。イエス・キリストは信じる者を救うお方です。同時に信じる私たちが目指すべき模範でもあります。ヘブル 12-2 にこうあります。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエス・キリストから目を離さずにいなさい。この大きな偉大なゴールを私たちに与えてくださった、それだけではありません、そこに至る道を導いてくださるこの神様の恵みに感謝したいと思います。さて聖書は敬虔のために自分を鍛錬しなさいとこう命じています。敬虔というゴールは何もしなくてもそこに到達できるものではないからです。この世は敬虔と逆の方向、不敬虔に流れているわけです。その流れに私たちは逆らっていかなければいけない。で、私たちが能力、権力、名声、富を持ちますと、世の中ではみんながそれを評価してくれます。この世は敬虔であること、清くあること、そんなこと何の役にも立たないと言ってそれを笑いものにします。そしてこの世は自分たちと同じ価値観を持たないクリスチャンを迫害します、苦しめます。それは人たちとその後の時代だけではなく現代でも同じだと思います。信仰の自由のない国だけでなく、アメリカや日本でも迫害は形を変えて存在します。テモテ第2の 3-16 にこうあります。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。また真実な クリスチャンはこの世からではありません。自らクリスチャンだという人でも実際はその教えを持っていませんし、行いもしていないその人たちから苦しめられるのです。テモテ第2の3の5に、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさいという言葉があります。何事においても、一つのゴールを持ち、生涯それに向かって生きるということは簡単なことではありません。経験、これをゴールにすることほど困難なことはありません。ですから私たちは経験のための鍛錬が必要なのです。そしてその鍛錬、訓練を受ける覚悟、決心が私たちに今朝求められていると思います。訓練と訳されている言葉は言語でグムナシアと言います。グムナシアという言葉からジムナジウムという言葉が、ジムという言葉が出てきたのです。アメリカではほとんどの人がフィットネスセンターに行きまして、ジム通いをしています。で、皆さんがフィットネスセンターに行きますと、そこで最初にアセスメントがありますね。で、あなたの体の弱いところ、強いところがどこかということがチェックされるわけです。そして、ゴールを決めます。スケジュールが立てられます。ジムに通う人は、スケジュールに従わなければいけません。コーチの指示に従わなければなりません。まあ、聖書が書かれた一世紀には、今日のフィットネスセンターのようなものはありませんでした。でも、オリンピックがありましたから、オリンピックに出る選手たちは特別な訓練を受けました。聖書が経験のための鍛錬という時に、そのように目標があって、また計画がある、指導者によって導かれる、そんな霊的な訓練を意味していたことだろうと思うのです。聖書は体の訓練は少しは益するところがあるが、と言っていますけれども、それは健康を保つことを軽く見ているわけではありません。現代のアメリカではどうしても運動不足になります。体の鍛錬は大切です。そして多くの人がそのことに気をつけ、心配り、熱心にやっていますね。そのために使う時間やお金を惜しみません。もし私たちがそれほどの熱心さで霊的な鍛錬、信仰の訓練に取り組んだら、どんなに素晴らしいかと私は思います。聖書は霊的な鍛錬について、今の命と未来の命が約束されていると教えていますね。経験のための鍛錬は、今の命だけでなく、未来の命も豊かになる。そんな約束があるのです。で、スウィンドル先生がダラス神学校のプレジデントだったときに、ダラスカーボイのヘッドコーチでありましたトム・ランドリーさんがその理事の一人だったそうですね。で、スウィンドル先生は神学校の朝食会で、ランドリーさんが話しました言葉をその本の中に書いております。コーチとしてのあなたの仕事は一体何なんですか？そういう質問されたときにこう答えたそうです。選手たちがいつも達成したいと願っていることを達成させるために彼らがやりたくないことをさせるのが私の仕事です。フットボールの選手にとって達成したいこと、まあ分かりきったことですね。スーパーボールで優勝することです。しかし、スーパーボールで優勝するためには、毎日基本的な訓練を繰り返す必要があります。で、プロの選手は、そんなことよりも、もっと高度なこと、目立つことをやりたがるものです。ランドリーさんは、フットボールの攻撃、守備に、それまでになかった新しいフォーメーションを作り出した人として知られています。そんな人ですが、選手たちがやりたくないと思っている基礎訓練をとても大切にしました。そしてそれをやらせる努力を積み重ねたのです。それによって ヘッドコーチとしての在任期間、ダラスカーボーイズはスーパーボールチャンピオンになったのです。私はランドリーさんの話を聞きまして、牧師の仕事も同じだなと思いました。経験のための鍛錬、霊的な訓練、それが必要なことは皆さんもよくお分かりです。認めているんですが、でも実際にお一人一人の個人の生活でも、また教会のいろいろなアクティビティスケジュールを見た場合でも、そのために使われている時間というのはほんのちょっぴりです。人はどうしても好きなこと、やりたいことをやります。私たちの心は好きなことをしたら満足します。でもそれは表面的なものに過ぎません。私たちの霊は、私たちの内面の奥深いところ、神が作って与えてくださった霊は、そうしたものだけでは満足しないのです。皆さん、静かに皆さんの内側にある霊の声に耳を傾けてください。信仰者には、神に近づきたい、キリストに似たものになりたい、経験というゴールを目指して歩みたい、そういう霊の声がある。それが聞こえるはずです。その声に素直になって、互いに励まし合って、共にこの一つのゴールを目指していきたいと思います。神様は私たち一人一人に命じておられます。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。この言葉に信仰を持って答えましょう。今年、個人として、また家族として、そして教会として、何をどのようにしていけばよいのかを尋ね求め、主の導きを受けたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたはこの年の初めは極めて明確にあなたの御心を示してくださいました。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。この御言葉、また経験という言葉に私はどう答えればよいのでしょうか。また私たちは教会として何をすればよいのでしょうか。主よ、祈りの中で私たちに答えを与えてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。